あ、皆さんのお手元にあのスケジュール表があったように、だいたい35キロ、あるときは30キロ、そういうペースで毎日進むことになって、週に5回土日休みという感覚で、9月18日に宗谷岬に到達するという計算上はそうなんですね。でも僕が40歳の時に日本列島十字架担いで歩いた、その結構シェイプアップされたピークの時のペースを持ってきてるんで、20年のうちにこの60代の還暦を迎えた俺が40代の時と同じペースでやろうとしたのが、実を言うとちょっと間違いだったなということを後で教えられるんですね。聖書の中に、人は計画を立てるけどそれを成し遂げてくださるのは主であるという言葉があります。だから俺たちは計画を立てるんですね。人知を尽くして天命を待つという、また聖書じゃない言葉もありますけど、何かをプランするとき、また戦うときに戦略を練るっていうのもありますよね。そして計画立てるんだけど、計画ってやはり人間が立てる計画ですから、結局動いてみると計画通りにならない。そこをどう臨機応変に柔軟性を持って決断し、そしてまたその目的使命を全うするためにどう適用するかっていうことが案外動き始めると問われるんですよね。だから自分の思い通りにならなかったでやめちゃうんじゃなくて、どうじゃあここから自分の足も直しながら適用しながら進んでいけるか。そうするとね、数字にこだわるのやめよう、そしてこのスケジュール通りにやらなくちゃいけないとなると立法主義的になって、こうでなくてはならない。人間ってそういうところあるんですよね。全然怠慢になって何もしないか、やり始めると宗教的になって堅苦しくなるっていうのがあるんでね。でそこでまあペースを落として体を慣らそうと、やっぱりジョイントとか関節とか慣れてないね、十字架担いで歩くなんて普段しないわけですから、体を慣らしていこう。だから距離は最初はたくさん歩かなくてもいい、筋肉にこのことを教え込んでいかなくちゃいけないということでね。でペースダウンしながら、で足を治療しながら、で本来は一周回ろうと思ってたんですけど、時間があったんで、でも11回講演会があって、まあ日本列島縦断だから縦断しようと、そして無理するのをやめて、そしてまた九州に備えようということで、沖縄を縦断した後、明日飛行機で朝7時に旅立って、着いてから間もなく昼あたりからまた十字架担いで、今度は鹿児島湖からスタートして、九州縦断北上していきます。ぜひね、心の片隅で覚えて祈ってください。信仰による祈りは病む人を回復させる。俺たちは携帯電話使ってメールやったり電話したりします。海外にでもそれできるんですね。便利な世界になりました。でも祈りはもっとパワフルです。私たちが祈ると必ずその祈られている人はスピリットを得ます、そして力を得ます。ですからぜひ皆さんの祈りを注いでくださって、きっとそれによって僕も守られて、不思議な力が与えられて、突き進んでいくことができると思います。まあ十字架担いで歩いてるとね、やはり自然界を歩きます。だから皆さん今見たようにね、結構この沖縄からずっとその平和記念公園から北上していくと那覇っていう都会を通ります。もう人混みがいっぱいありますよ、那覇もね。そしてこうまた進んでいくといろんな米軍の基地があります。今度またそこを通り越して読谷とか米軍の基地を右左に見ながらずっとこの58号線進んでいくと、今度は名護というまたもう一つの中部の都市が出てきますよ。でそこを過ぎ去ると今度はムーンビーチとか、またタイガービーチとかミッションビーチとか、みゆきビーチって女の名前じゃんと思うんだけど、みゆきホテルの一角にみゆきビーチとかあって、それただ彼らのプライベートビーチをみゆきって名付けただけなんだけど、まあそんなのどうでもいいけど、いろんなビーチがあるわけですね。しかしそこを過ぎていくと半島っていうか、その辺戸岬の岬ですから、もうそのあたりに行くとあまり家もなければ 自然がそのまんまあるんですよね。そうすると海もますますね濃くなって澄んでるんですね。それだけ海がきれいということはあまり淀んでないってことですよね。人がそこにあまり来ないし、そういうところに行くとね、行くとねスコーン抜けるんですよね。もうスピリットがシュワーッと体中に走るっていうかね、やっぱり気ってあるんですね。病気っていうのは気が病んでると書くんですね。元気っていうのは気が源から流れているってあるんですね。まあ俺は時たま気とかスピリットって言いますけど、やはりねすっごくその神様のその作った創造の宮座っていうものが身近に理屈なしに伝わってくるってことってあるんですよね。聖書の中にロマ書の一章の箇所がありますよ。今日ちょっとそれ出してくださいって、さっき言ったんですけど、ロマ書の一章、ね、19節。なぜなら彼らは神様についての真理を本能的に知っているからです。神様がこの知識を彼らの心にお与えになったのです。世界が創造されてからこの方人々は天地や神様がお作りになったすべてのものを見て、神様の存在とその偉大な永遠の力をはっきり知っていました。ですから彼らには弁解の余地がないのですと。神は天と地を創造した、光をあるとおっしゃったら光があった、神はそれ見てグッよしとされた、見えるものは一時的であるが見えるものは見えない神の言葉によって成り立っていると。今日日本語全員わかるかな。 How many of you don't understand Japanese? So everybody understand Japanese? OK、The lady, you OK?、日本語大丈夫、日本語は大丈夫ですかみんな。 OK。 じゃあ日本語でやるよ。神は光をあるとおっしゃったら光があった、神はそれを見てグッよしとされた、神は言葉の筆によって普遍的なスピリットを宇宙というキャンバスにね描いたわけですね、自然界を。ですから俺たちが見るものっていうのは全て神の作品なんですよ。ただ都会というのは案外神の作品を壊して人間が作った作品がいっぱいありますよ。でも神様が作ったものっていうのはやはり形以上に命の尊さを感じさせてくれます。アントワヌ・サントグジュベリーという星の王様書いた人は、物は心で見るんだ、肝心なものは目で見えないんだと。見えるものというのは見えない神の言葉によって成り立っている。神の言葉は生きていて力がある、両刃の剣よりも鋭い、魂と霊と関節と骨髄の分かれ目さえも差し通して心のさまざまな思いや考えを判別させることができる。俺たちはバイブルを見て神の言葉って言いますけど、実を言うと自然界は神の言葉によって描かれているんです。ですから自然見て感動するってことは神の言葉に感動している、いや神ご自身に感動している。霊と誠をもって礼拝しなさいという言葉がありますけど、私たちが自然界見てすごいって言った瞬間、神様あなたはすごいですって告白させられているわけです。このような教会に来て神は天と地を創造したという言葉を聞くときに、私たちはあの自然界で感動したのは神に出会ってた感動なんだと。神は遠くにない、あなたの近くにいる、あなたが今日呼び求めれば今日あなたはこの方と出会えるんだと。今日が救いの日、今日が恵みの日。そういう意味では神様はいつも私たちのそばにいるけど、俺たちがただ鈍感で神の存在を感じれるのに感じてない。神は俺たちを知ってんのに俺たちは神を知らない。そして愚か者は神はいないと言っていると。今日はイースターで復活祭ですよ。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きます、生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。ヨハネの11章出してくれる？せっかくみんな来てるんでその箇所を見てもらいたいと思う。ヨハネの11章、この私が死人を生き返らせもう一度命を与えのです。私を信じる者はたとえ他の人と同じように死んでもまた生きるのです。私を信じて永遠の命を持っているからです。滅びることなど絶対にありません。このことを信じますか？ 私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きます。生きていて私を信じる者は決して決して死ぬことがありません。イエス・キリスト、この前の金曜日は受難日、朝の9時から午後の3時まで神が人となってこの地上に来た。33年半の生涯を歩まれ、私が来たのは正しい人を招くために来たのではない、罪人を招くために来たのだとイエスはおっしゃった。そして罪人の友となられ、多くの罪人たちと食を共にし、パリサイ人たちはイエスを見たときに、彼は悪魔だ、悪霊の力によってやっているんだ、イエスは神を冒涜しているんだと言った。彼らはキリストが来るのを待ち望んでたのに、目の前にキリストが現れたときに、彼らが理想としていたキリスト像とはあまりにも違ってた。娼婦と話しかけ、そしてヤクザのような人たちと食を共にする、立法学者、宗教家は考えられなかった。あんな奴らと接してると俺たちも汚れると。結局彼らの信仰は守りの信仰で、自分の命を周りに感染させていくんではなくて、周りの人々の罪汚れが移ってしまうから守らなくちゃいけないという守りの信仰だったわけですよ。日本のキリスト教会見てると守りの信仰が多すぎる。みんな綺麗事言って、ポンテオピラトがイエスが裁かれる前に、本当にお前は王なのかって聞いてる箇所がありますよ。結局みんな十字架につけろという声に負けてしまって、ポンテオピラトは、この方は何も悪いことをしてない、自分は悪いことを発見できないと言いつつも、自分の手は洗って、そしてみんなのその声に委ねて妥協してしまう。そのポンテオピラトが、真実とは何ですかとジーゼスに説いている。ジーゼスは、私こそ真理なんだと言っている。あなたはそれを信じるのかと聞いているわけですね。目の前に真理があるのに、真実とは何かと問いかけるポンテオピラト、ね、人間って真実ではないものを真実と信じ続けるところもあるのかもしれません。そしてそれを信じないと自分自身が崩れていってしまうのかもしれません。結局人の目とか人の声が気になり、結局自分自身のその信仰を妥協してしまうということも、日々の生活の中で行ってしまう、それが人間なんです。ジーゼスは結局は鞭打ちの刑を受け、ガラスの破片、鉄くずの破片のタコの手のような鞭に結びつけた、その破片でビシビシ背中殴られる。10発だけでも失神する。グサグサと刺さったら、ガーッと引き抜いたら肉がはみ出て血が滴り出る。10発近く浴びると中の内臓まではみ出て見えてくる。それだけでも死んでしまうのに、イエスは40発近くも鞭打ちの刑を受けた。挙句の果てに十字架担がされ、カルバリの丘まで歩いていくわけです。五寸釘、両手首に足首に打ち込まれ、肩は脱臼し、肺は収縮する。当時の刑はさらけ者の刑ですから、真っ裸な姿、フルチンの姿ですよ。裸であっても恥ずかしくなかった神に作られた人間が、罪を犯した時に初めて隠しどころをイチジクの葉っぱで隠した。人間は罪を犯して自分を覆い隠すようになった。ありのままの裸の姿で勝負できなくなった。それ以来人間は自分の姿を見せずに、いろんなもので自分を包み込む、宗教という衣まで着て包み込んでしまった。その罪深い人間が、神が人となってこの地上にやってきた時に、己は裸にならないくせに神を真っ裸な姿にする。そして十字架に貼り付けて血祭りにあげる。ジーゼスは朝の9時から午後の3時まで6時間、僕も十字架担いで6時間近く歩きますけど、相当エネルギーかかりますよ。しかも貼り付けられて宙吊り状態で、肩は脱臼し、肺は収縮する、体は痙攣し、クソもションベンも垂れ流しですよ。十字架の刑というのは処刑の刑ですからね。そしてジーゼスは 父なる神に叫ぶ、エリエリラマサバクタニ、神よ神よ、なぜあなたは私を見捨てるんですか。結局見捨てられるという孤独を体験する。人間の罪を負うということは、その罪の罰を罪なきお方が自ら体に受ける。罪は神と人との関係の断絶を意味するから、父の懐におられたイエスは神との関係の断絶を俺らの罪のために体験する。肉を切らせて骨を断つという日本のことわざがあるように、人間の罪を体に受け、まさに人間は神の清い体のキャンバスに罪という彫刻を彫った、または神の清いキャンバスに罪という絵を描いた。イエス・キリストの体の傷、滴る血、あの五寸釘の跡、すべて人間の罪が描いたまさに作品。でも神はそれをも神の栄光を表す作品に用いる。自分の体に人間の罪を見せながら、ジーザスは神の愛を表す。父よ、彼らを許してあげてください。自分が何をしているのかわからないでいるのです。私たちは自分が何をしているのかわからない、神から離れているのもわからない、己中心に歩んでいるのもわからない、人を傷つけているのもわからない、そういう私たちに彼らを許してあげてください。自分が何をしているのかわからないでいるのです。イエス・キリストは私たちの罪の償いを体を張って受け取ってくださった。なぜ僕は十字架を担いで歩いてるのか。このイエスが十字架にかかってくれた。俺はキリスト教はやってませんし、宗教もやってません。宗教やってるやつでこんなファッショナブルな格好はできません。宗教俺嫌いなんです。宗教なるとみんな同じような堅苦しい格好をするんです。そしてのっぺらぼうの顔になって、神が作った魅力的な人間性を表さないで、魅力のない自分の中にある偶像のような顔になっていくわけです。そこには何の魅力もありません。神が作った自然界はエネルギーがみなぎっていて、命がみなぎっていて、芸術家が魅了される、そういう景色がいっぱいです。カラフルなんです。でも宗教的になるとカラーがなくなります。形を重んじるようになります。命が呼吸できなくなります。俺は宗教やってません。キリスト教もやってません。キリストと生きてるんです。キリストが俺の心の中に生きている。あの死なれ葬られ3日のうちによみがえってくださった方を俺は信じているんです。そして今日はイースターで、主イエス・キリストが人類の罪のために死なれ葬られ黄泉に下り3日のうちに死からよみがえった。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きます。生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。俺は信じてますよ。この復活祭の俺らのメッセージは何ですか。今あなたが絶望があるなら、復活の意味は絶望を体験しているあなたに希望が与えられているということです。もしあなたが今悲しみに打ちひしがれているなら、このイースターの意味はあなたに喜びが与えられているということです。今日もしあなたが貧しさに打ちひしがれているなら、復活というのはあなたに豊かさが注がれているんだということです。この復活を無意味にしてはいけないんです。この復活は他人事じゃなくてあなたのためにあるんです。もしあなたが今切羽詰まってピンチに立たされているなら、復活はどういう意味があなたにあるんだ。神は無から有をもたらし、荒野に道を設け、荒れ地に川を設けてくださる方です。イスラエルに十数回行ってます。まさに砂漠地帯です。でもあの砂漠地帯にも雨が降ったら、何もなかった植物が
もう植物の絨毯になり花の絨毯になるんです。ついに上から神の霊が注がれると、荒野が果樹園となり、果樹園が森とみなされるようになるからであると。神様はそのような奇跡を俺らの砂漠のような心にももたらすことができるんです。絶望から希望、悲しみから喜び、貧しさから豊かさ、あなたのためなんですよ。他人事じゃないんです。イースターをあなたはどのように受け止めているんだろうか。ある人は言います、よみがえり、死からよみがえり、科学的に実証されなきゃ俺は信じない。処女降誕、科学的に実証されなきゃ俺は信じない。やつの神は科学なんです。科学で実証されるなら神はいりませんよ。天文学者が名付けて知っている星よりはるかに知らない星の方が多いことを謙虚に受け止めるべきです。科学で分かっていることと分からないことを比べれば、はるかに分からないものの方が多いということを謙虚になって受け止めるべきです。愚か者は神はいないと言っていると聖書の中にあるけど、結局科学で実証しろというのは愚か者の言葉です。ヨハネの福音書の18章の3節に、幼子のようにならなくては神の国に入ることができないという言葉があります。マタイの18章3節です。よく聞いておくのですよ。悔い改めて神に立ち返り、この小さい子供たちのようにならなければ決して天国に入れません。幼子のようになれというんです。俺たちは年を取ると要領よく生きるんです。建前本音使い分けるんです。賢くなるんじゃなくて悪賢くなるんです。子供の方がはるかに賢いんです。無垢なんです。素直なんです。大学の教養のある肩書きのある教授の顔よりはるかに教養のない無垢な子供の方が輝いてるんです。なぜかというと、知識は人を高ぶらせるんです。子供は知識で神なんか信じないんです。理屈なしに神を信じるんです。彼らは分かるんです。世の中はオリンピック選手を育てるために水泳の選手を小さい子供から育成するんです。サッカーだってそうです。体操だってそうです。どうして教会では小さな子供たちに本気になって命がけで全身全霊でイエスのことをストレートに伝えれば彼らは分かるんです。難しく伝えすぎてるんです。子供は正直です。僕はアメリカにホームステイというか、こちらで宣教の働きしてアメリカに報告に帰りました。そうするとホームステイホストファミリーがさせてくれるんです。ある時は1ヶ月、アメリカの家は屋敷みたいに大きいですから部屋がいっぱいありますからね。でもやはり人の家に泊まるということはある時はストレスですよ。自分で好き勝手なことできるようでできない、そういうところもあります。自分のベッドルームにクローゼットというのがあって、結構日本では押し入れと言いますけど、アメリカのクローゼットは押し入れのレベルじゃありません。中に入ったらそこでも寝れるぐらい大きなスペースで服をいっぱいかけることができ、ね、電気までつけることができます。聖書の中に祈るとき奥まったところで祈れという箇所があったんで、俺も誰も見られない奥まったところで祈ろうということで、奥まったそのクローゼットに入って祈ってたんです、朝の5時。そしたら物音がそのドアの前でして、開いてみたら3歳の僕の娘が入ってきたんです。お父さん何してんのって。ローレンって言って、ついこの前パシフィックリムカレッジという進学校を卒業して、コディーローという人のスタートした進学校ですけど、彼女はゴスペルシンガーでセキュラーなところからでも CD を何枚か出してて、作詞作曲プロフェッショナルレベルでもやる人です。彼女は3歳の時に俺が祈った時入ってきたんです。お父さん何してんの？祈ってんだよローレン。誰に祈ってんの？ジーザスだよ。 ローレン、ジーザス知ってるか？知ってると思う。ジーザスはローレンの罪、お父さんの罪のために十字架にかかって死んで、よみがえって、ローレンの心の扉叩いてるんだぞ。心開いてイエス様入ってきてくださいって言ったら、ローレンの心の中にずっとイエス様はいてくれるんだぞ。イエス様に祈りたいかって言ったら祈りたいと。イエス様、私の心に入ってきてください、アーメンと彼女に言った。今ローレンは26歳ですけど、聞いてみてください。ローレンちゃん、いつイエス様信じたの？3歳の時、押し入れの中でって言いますから。皆さん、3歳で分かるんですよ。俺たちは子供が分からないと思わない方がいい。今回十字架担いで沖縄歩いて、僕はすぐ鹿児島の方に行きたかったんです。でも20年間毎年命の言葉社主催のジョイジョイキャンプというのを僕担当してるんです。小学校1年生から6年生までの子供、女の子、男の子対象で、ある時は300人来てました。今少子化で子供も減ってますけど、百数十人今回も来たんです。去年だけ震災の影響で自粛ムードでそれが行われなかったんですけど、僕は子供のためなら、ね、イエス様、子供を私のところに来させなさい、この子供のようになりなさい、イエス様はそういう言葉をいっぱい聖書の中で語ってます。だから子供に語られれば誰にでも語れます。子供は正直ですから、難しい話したらもうすぐ開き直って聞きません。でも全身全霊で体張って真剣に語ったら、彼らも目を点にして聞きます。僕はもう1年生からイエス様のために将来牧師になりたいとか宣教師になりたい子、ね、手を挙げなって言ったら手を挙げます。そして献身した人は前に出てきなって、みんな子供を泣きながら前に出てくるんです。ガディーナというアメリカのある小さな教会で、僕は3年前メッセージしたら、5人僕の影響で牧師になった人たちが大人になって僕のところに来て、アーサー先生、僕はアーサー先生の小学生キャンプで、中学生キャンプで、高校生キャンプでイエス様を信じました、牧師になりたいと決心しました。そういう人たちが今牧師になってる。若い時にね、あなたの作り主を知れという言葉があるけど、僕は子供たちに真剣にこのジーザスのことを語ると、彼らも真剣に聞いて信じるんです。そして小さい頃信じたら入ります。年取って信じると疑いを結構持つ場合もあります。でも子供はそうじゃありません。皆さん、俺たちはね、理屈っぽくなりすぎた、そしていろいろ難しいことを考えすぎた、そして日本の教会は福音は単純なものなのに複雑にしてしまった。神学の奴隷になって神学を語っても魂は救われない。今の日本のキリスト教会見てよく見たら分かります。神学では救われないということ。神学とは神を学ぶと書くけど、頭で学ぶんじゃないんです。体験するんです。体験したことは説得力があります。それは否定できない自分の体験です。神との出会いは体験なんです。詩編の46編の中に、静まって私がお前を愛してやまない神であることを知れよという言葉があります。俺たちは忙しすぎるんです。忙しいとは心をなくす、心を滅ぼすと書くんです。忙しいから心をなくし、心を置いてきぼりにして、金のために、地位や名誉や肩書きのために、このシャバ邪気がみなぎっている都会の中で、これが現実だと思って真実を見失いながら、現実が全てだと思って生きているわけです。そして年間3万人の自殺者、自殺成功者、背後には10倍の自殺未遂者、他殺も考えられない。世界 GNP 第2位のこの日本がそういう状況の中にあって、そういうよどんでるところに行ったら、俺たちの心もよどみやすいんです。甲子園で野球見てると、選手たちは熱心に勝負してます。野球は本来直球で勝負するのを ある意味で美化されてます。でも今変化球とかいろんなボールがあるんです。いろんな変化球、ダルビッシュだって7種類のボールを投げれる人で、今レンジャーズでさあこれからサイヤング取るか取らないかって騒がれているレベルの子ですよ。でも彼でさえアメリカでは直球が走ってないと変化球だけじゃダメだって言うんです。結局直球で勝負するつもり、その直球が走ってればシュートカーブが生きてくるわけです。福音はストレートに語るものです。水増しするもんじゃありません。変化球を投げなくてもいいんです。ストレートで必ず相手の心を打つことができるのがこの福音です。パウロは福音を恥としないって言ったんです。なぜかというと、この福音こそ人の魂を救う神の力なんだって言ったんです。俺たち日本の教会は単純なものを複雑にしすぎてるんです。しかも頭で説明しようとするから伝わらないんです。自然界歩いてたら頭で自然理解します？しないですよ。頭で諸女交代なんか理解できないんです。頭で復活なんかわからないんです。でも自然界出てみな、桜の満開見るよ。そしてこの桜の花びらはある時期になったら散っていくよ。桜木に一つの花びらもなくなって枯れ木のように見えるよ。しかし来年また芽を出してつぼみから花が咲き始める。十二分に俺には復活を教えてくれている。十二分に自然界は人命の現実を見せてくれて、一粒の麦が地に落ちて死んだがゆえに多くの実を結ぶ、まさにそれだけでも復活はあるということを俺に教えてくれる。子供は復活を頭でなんか考えない。処女降誕を科学的になんて言わない。単純に信じてんですよ。実証されないとっていうやつは、それが実証されてもきっと他のことを持ってくるでしょう。かわいそうなやつですよ。その知性とか頭が、結局頭そんなによくねえのにね、頭で理解しようとする。頭で神が理解できたら神なんかいらないですよ。心で感じ、そして心で体験する存在ですよ。自然を体験したら理屈なしに私たちの心の中にその自然の香りや波の音、鳥のさえずり、林に駆け巡る風、枝と枝がすれ違って奏でる音色、葉っぱと葉っぱがすれ違うその音、音楽とは音を楽しむと書くけど、まさに音楽の原点は自然界の音色ですよ。これこそゴスペルですよ。俺たちはこの自然界の音を聞いて癒され力づけられる。その背後にその音色を奏でている存在がいるわけです。神様は遠くにない俺らの近くにいる。そしてもっと俺らに身近に分かるために、言葉によって自然界を作った存在がヨハネの福音書の一章はじめに言葉があった。光よあれ、言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられ、すべてのものはこの方によって作られた。作られたものの中でこの方によらずにできたものは何一つなかった。この方に命があった。この命は人の光であった。光は闇のうちに輝いている。闇は光に打ち勝つことはできなかった。すべての人を照らす誠の光が世に来いた。すべてだよ。アメリカ人も日本人もキャベジンも人参もだよ。笑うところだぞ。すべての人を照らす誠の光が世に来ようとした。世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らずに闇を愛した。光をあれとおっしゃったら光があった。神はそれを見てグーッよしとされた。そして神はこの天地を創造した。そしてこの力、この土から神は人を神のイメージにかたどってデザインメイクし、息吹を含み人は命あるものとなった。神は天地万物を作ったけど、人間を神のイメージにかたどってデザインメイクした。 ということは一番神に似せて作られたのは私たちだというんです。あなたを見ていると仏を見ているようだとある人が日本人の人に言ったというのは、それだけ心の中にある豊かさというものがその人に顔に映っているということで、誰も神を見た者はいません、父の懐におられる御子なるキリストが神を見せているんですというような言葉がありますよ。この方以外神を見た者はいない、この方が今度俺らの懐の中に生きてくれるということは、この方を通して周りの人々を、神を見たことはないけど神に作られ生かされているんだという信仰を持って生きている人を通して、神様はいるんだ、お前のそばにいると死のうと思ったけど生きることが大切だと感じさせられた、お前のそばにいると人を憎んでた冷たい凍りついた心が不思議だけど許した方がいいって溶かされていった、俺とお前は同じ罪人なのにお前はどうして俺より解放されてるんだ、え、聖書を読むのか、え、ジーザスを信じてるのか、俺にその意味を伝えてくれ、そういうふうに逆に周りが求めてくる。パウロは俺を見ろと自分を指さしながら自分の中にあるキリストを見ろと言ったの。みんな、みんなの中にキリストが生きるんです。心臓の鼓動となるんです。血液に流れるんです。筋肉に染み込むんです。うんことなって出てくるんです。俺はうんこからでもキリストを語れるからね。ジーザスは空の鳥見なさい、野の花見なさいって言うけど、俺はこのうんこを見なさい、種もまかず借り入れもしない、どうしてここにあるんだ、お前がやったからだと。神様、このコシヒカリ感謝します、この納豆感謝します、ネバネバしてますけどネバネバになりませんように、ネギ入れます、口臭くなりませんように、健康のため、長い祈りだな、神様ありがとうございます、アーメン。で次の日に便所行ったらうんこして、汚いとおかしい。俺はよく言うよ、ここで食前の祈りなんかやめろ、これからうんこ後の祈りだ。神様、あのコシヒカリがこんな茶色くなったんですか、人参入ってます、俺生きてるんですね、ハレルヤ、それぐらい言えるようになる。そしたらこいつ本物だと、世の中はあんたの吹っ切れたバカな言動を見て、逆にパリサイ人みたいに綺麗事の神様の話するやつより、お前の方が神を俺はいるような感じがすると、お前と接してると必ず言うようになります。俺はね、みんなおかしいと思うけど、うんこ見ると天地創造を感じるんですよ。だってこのうんこがあるっていうことは、天と地がなければうんこないんですから、天と地がなければ稲作はないんですから、米は実らないし人参も育たないんですから、このうんこに人参がある、米が消化して白い米が茶色くなっている、詳しく言うでしょ、ここまで語る牧師はいないぜ、俺はうんこ学を知っている。この話してたらね、京都でですよ、教会の教授が俺がうんこなしてたら、もうね、涙流して手叩いて、待ってましたって言いましたよ。なんだろうと思ったの。そしたら彼が、先生、私は大学でうんこ学を教えてるんですって、私はうんこの博士なんですと。なんで教会の中でうんこの話が出ないのか、私はずっとこの日を待ってました、そしてアーサーさん、あなたが語ってくれました、俺大学の教授に称賛されたんだから、博士から。うんこがあるってのはあなたが生きている、食べ物が消化した、でもこの中に天地創造裏感じる、間違ってない。ジーザスは、お前は面白いなってきっと独り言言ってるように思う、俺だけの世界かもわからないけどね。ジーザスがここの中に生きてたら俺らの体の中に染み込むんですよ。でもね、頭だと流れないんですよ、頭だけの世界なんですよ。日本のキリスト教会、頭だけなんですよ。悪いけどね、 理屈ばっかり並べまくって神学的に論争して神様の、ね、話を説得してて無理。宗教的な信条を、ね、正当化するのはそれを信じているあなたなんですよ。あなたが定説語らなくてもその信じている聖書の言葉が生き様の中で野の花の香りのように香りとなって太陽の熱のように熱となって命というのは必ず感染しますから、あなたが感染してたら福音は感染するんですよ。でも感染してないから感染しないんですよ。みんな頭だけで理解しようとする。もうちょっと自然界の中に入ってね、自然に浸ってみな、それが神と浸るということだから。ヨハネス・エッカハルトという人は、すべてのものは神の中にある、すべてのものは神と共にあり神に帰る、従って神との一致においてのみ人間は幸福になれるって言うんです。子供はね、無垢で無邪気です。素直で正直です。素直にならなければ神の国に入れないと言っても過言ではない。俺たちはどっかで素直さを忘れている。子供は喜怒哀楽が健康的です。悲しい時は泣く、嬉しい時は喜ぶ。人間は年を取れば取るほど建前本音使い分けながら、昔流行ったコマーシャル、男は黙って札幌ビール、男は涙見せちゃいけねえ、心で泣いて顔で笑うんだ、いいな、どうやってやんだよ、どうやってやんだよ。心の中に悲しみがあるのにそれを抑えながら悲しくないような顔をポーカーフェイスでできる。何でもかんでも悲しい顔をさらけ出すという意味ではないけど、どっかで自分の悲しみを否定して悲しいくせに悲しくないように生き始めちゃうと、律法学者やパリサイ人みたいな表情になってくるのかもしれない。そしてそういう人たちは魅力を感じさせない。この人の信じているものを私も信じて、この人みたいに堅苦しい人間になって暗くなるならやめといた方がいいわという広告塔になっているような人たちですから ね。結局俺らはジーザスは素敵な存在だという広告塔に生き様を通してなってんのか。この人魅力的だな、なんだろうこの人、なんでこういうふうに振る舞えてこういうふうに生きれるんだろう。あなたの存在自身が不思議で、逆に今までの自分の中にあった常識的価値観が覆されて、この人は世の中の常識じゃない、非常識と思われる生き方してるけど、なんかこいつの方が正しいような気がする。逆に真理に生きている人が真理を見失っている人に真理を感じさせる。それが世のね、まさに光、地の塩となれる私たち一人一人なんですよ。あのジョイジョイキャンプに行って、そして子供たちに話す、ね、幼子のようになることの大切さを教えられました。そして自然のように、幼子のようにという言葉が響いてきた。私たちはね、自然に出ていくとね、心が回復するんです。ゲーテは人間は自然から離れた時に病むものになったって言うんです。だから人間は疲れると自然の中に入っていく、これはまさに神の懐の中に飛び込んでいく行為だと言っても過言ではない。自然と向き合うということは己と向き合い、そして己を知るということは己を作った存在に出会う、知るということにつながるわけです。かっちょいいよ、今日ろれつ回ってるぜベイビー。やっぱり自然界に行って歩いてるとね、研ぎ澄まされる感性が、言葉がシャープになる、ね、お前たちだってね、行けなかったらね、道端のタンポポ探せ。俺と北は疲れてる時にね、もうよどんだ邪気が都会の中にあるとね、タンポポ見つけると、タンポポ俺今疲れてんだ、元気くれチュッてキスやるんだよね、元気出るんだよね。バカだと思ってもいい。携帯電話でも充電器が必要なら、俺はタンポポから充電もらう。まだ奴らの方が地面に根張って、根、根があるから、その根にパワーがあるから、俺の泣いてる根に、ね、充電のパワーを、神の力を流し出してくれるところもないとは言えない。 そういう意味ではね、俺が十字架担いで怪我した時にさあどうするかと同じように、都会の中で行き詰まった時にさあどうするかという適応性、神学やって神を小さく捉えている人は何でもかんでもあれは妥協だと言うんです。違うんです。真実を広く深く高く心の中で持ってたら全ては適応になるんです。パウロはあらゆる境遇に私は対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなこともできるのです。ストレートでも打ち返すことができる、シュートでも流し打ちすることができる、胸をかすめるボールでも腕を畳んでヒットにすることができる、あらゆる境遇に対処する秘訣を私は心得ている。信仰の軸がしっかりしているからバランス、生活のバランスが崩れない。崩れても私は真理、道であるとおっしゃるイエス・キリストの柱にとどまる枝なんだということを自覚している者はすぐ軸を修正することができる。俺たちは今体幹が大切だってね、スポーツで言うけど、体幹というのはこのまさにね、真の力ですよ。それを鍛える。心の体幹はどうなんだと。心の体幹こそイエス・キリストなんですよ。この方を軸にしてたら俺たちはしなやかさを持てる。だってイエスは柔和でへりくだった存在、竹のようにしなる、曲がっても折れない、ストレスを上手にしのぐことができる。重欲業を制すというのは自然体を大切にしながら相手の力量を利用して投げることを言うんですよね。強欲重を制す。ジーザスはまさに自然の源ですよ。この方が武士道でも武道でも理想とする自然体の源なんです。この方を心の中に持ってれば自然体という部分を私たちも日常生活の中で1ミリでも表現していく世界に入っていけるわけです。幼子のようになんな、幼子のように信じればいいんだ。理屈なしに。俺たちはいろんな教養を受けすぎて、それがベルリンの壁のように立ちはだかって、素直さっていうものを麻痺させてしまった。素直さを固くなさに変えてしまった。だから人間はその固くなによっていろんな問題を招く。人間関係がうまくいかない。自分がちょっとでも謙虚になってへりくだって謝れば全てが済むことなのに、変な風に突っ張って固くなになって捨ててもいいようなプライドを握りしめてしまって、それが己の首を絞め、仕事も人間関係もうまくいかない。そしてそういうやつは人のせいにする。あいつが悪いんだ、こいつが悪いんだ。自分が反省したら解放されてもっと魅力的になれるのに。心が変われば態度が変わる、態度が変われば行動変わる、行動変われば習慣変わり、習慣変われば人格変わる、人格変われば運命変わり、運命変われば人生変わる。この暗記力の素晴らしさ、心なんだよ。みんな心、この心を神は命の豊かさで満たしてくれるんだよ。イエスは、私が来たのはお前たちが命を得、それを豊かに持つためですと。ジーザスはあなたに豊かな命を与えたいんですよ。その命を受け止めないならあなたは貧しいね、その死というものをいつも考えてしまうような形の堅苦しさを持って生きることになるんですよ。この復活っていうのはあなたの心に神は命を与える。絶望の心に希望を与える。闇の心に光を与える。貧しい心に豊かさを与える。それが復活なんだと。それはある人じゃなくてあなたのためにあるんだと。今日あなたがこの復活をあなたの人生でどういうふうに受け止めるかによって、これからのあなたの人生が 大きく変わっていく可能性は十二分にある。幼子のように俺を信じてみろ、理屈じゃないんだと、素直になれ。自然界に入れば本当に素直になりますよ。今回沖縄の平和記念公園からスタートしました。そうするとなんかドキュメンタリーを撮る人たちとかが来てて、ちょっとインタビューしていよいよスタートしようと思ったら、精神病院から昨日息子が出てきたというお母さんが、その精神病院から出てきた子供を俺のところに連れてくるわけです。30代ぐらいの子なんですよ。で俺の本持ってて俺のファンだって言うんですよね。さあ彼をかあの彼女がね、彼を救いに導いてくださいって、お母さんあんたクリスチャンだろ、あんたが導きよって、俺今から行こうとするのに俺の時間を取ろうとするってね。でここも俺の悪いところだよね。俺はもう歩きたいのに、なんでこいつのために今時間をね、いよいよスタートするのに導いてくださいってね、足でまといで長血にわざった女のように衣の裾に触れてね、癒してくださいみたいな感じでさ、そういうことって起こるんだよ。でも A 型の天秤座極めるタイプ、所詮俺は伝道者ですからね、人を導くのは どっちにしても大好きなんですよ ね。薬物依存症者が覚醒剤打つように、俺伝道イエスキリストを人のハートに注射するのが大好きな人間ですからね。で結局そいつが俺のファンだって言うんですよね。で本持ちながら、アーサーさんですかって、アーサーさんですよって、メガネかけてるので目が見えません、取ってくださいって、お前刑事かよみたいなね。目取ったら、あ、やっぱりそうです、そうだよ俺だよ。でお前ジーザス信じたいのかって、はい信じたいです。で精神病院から出た患者も子供もね、ごく普通の健康的って言われる人間よりね、はるかに何か見る子たちなんですよね。で素直さがあるんですよ。複雑なことを言う時もあるけど、すげえあるところは預言者的な洞察力持つんですよ。でそいつにイエス様の話したら、信じますって言って、イエス様ここの中に入ってくださいアーメンと祈るわけさ。そしたらお母さんそのままその息子を置いて自分は車に乗って帰っていくの。置いていくなよって。でこいつ行くとこないから俺についてくるわけですよね。そしてバングラディッシュで貧しい子供たちに学校を建てているなんかその夫婦がいるんだけど、もうその夫婦ちょっと見るとホームレスみたいな感じの人たちで、バングラディッシュの民芸、その彼らの国民的な服装してるわけ。そしてバングラディッシュって派手なんですよ。もうピンクとかね、50代のおばちゃんがピンクのドレスっていうね。そしてこの背の低いご主人はなんかそのバングラの格好してるわけですけど、もうそいつもついてくるから、仮装行列かよこれはって。俺さ、せっかくアーサーのファッショナブルなねスタイルでやりたいのに、ついてくるのはちんどん嫌なんだよこれ。だから俺誤解されるんだよ。俺だけだったらまだ誤解されない、この連中がついてくるから、アーサーと一緒にのやつたちはみんな変だと、あれはアーサーがみんなを変にしたんで、違うって言うんだよね。そしたらこの精神的な病を持ってた子は俺の後についてくる。2メートル25センチ12ミリの間隔を決してずらせない。ずっと何十キロ横で写真撮ってるやつ、みんな2メートル25センチ12ミリなんですよ。ここまでできるかぐらいその距離はもうパーフェクトなんです。で俺十字架担いでたら木の枝にぶつかって木の枝が落っこったんですよ。だそいつそれ拾って自分の背中に乗せながら歩いてくれん。2メートル25センチ12ミリ枝持って俺の後ろ、外見たら何と思いますかこれ、あれなんだよあれはって、異様な姿ですよ。ついてきてほしくないんだよ俺本当のこと言うと。だから俺一人でやるって言ってるのね。もうセンスのないやつが来ると困るわけ。でもねこの十字架担いでこう死ぬとね、センスうんぬんぶっ飛ぶんだよね。人間的な計画もぶっ飛ぶんだよね。で謙虚にされるわけですよ。俺はこいつたちを愛してるってジーゼスが言う。いや俺は愛しにくいですよこいつたちみたいなね。お前なんで愛せないんだっていうね。結局葛藤ですよ。 なんで俺は自分で一人でジーゼスを楽しみたいの、こいつらが来るから俺神様にまた俺のこと問われてる、こいつらがいなければ俺は何の悪い気持ちもしなかった、こいつらがついてくることによって俺は悪い気持ちになった、みんなこいつらのせいにしてんだよ、俺のせいなんだよね。そしたら20キロ歩いたら糸満っていう漁師の町にやってきた。そしたら300メートル先に黒いジーンズと黒いシャツに身をまとったバイカー風のかっちょいカップルが立ってる。ああ沖縄にもこういうやつらいるんだって横通り過ぎたら男の方が俺を見て、アーサーさん頑張ってくださいってパッと見たら、12年前俺が岐阜の湖で川で洗礼授けたやつだったの。バイクショップの社長さん、俺の講演に来て感動してジーザス信じたいって即洗礼受けたやつだったの。そしてバイクショップに沖縄の女の子が来るようになって、自分もバイクに乗りたい、その女の子と付き合うようになって、女の子が糸満の近くの実家に帰ってた時に、ちょうど帰るその日に1日前彼は迎えに来たんです、彼女のこと。でその2人と出会う4時間のうちに彼らは飛行機乗って名古屋に帰るんです。たまたま沖縄に来たのは平和記念公園一緒に行こうって、ガールフレンドに俺が洗礼授けられたやつが一緒に行って、その帰り助手席に彼が乗ってて58号線道見てたら十字架担いでるおっさんがいる。よく見たらアーサーじゃん、なんでアーサーここにいると彼はびっくりするわけです、車の中で。そしてネットで調べてみたら、アーサーは沖縄に来てるということが分かるから、300メートル先で、ね、車止めるとガールフレンドに行ってやつらは待ってたわけです。2週間前やつが彼女に、いろんな世の中には宗教あるけど俺はこの人が一番好きなんだって、不良牧師アーサー・ホーランドという言い方、文芸真珠590円、不良牧師アーサー・ホーランドという言い方、文芸真珠590円、不良牧師アーサー・ホーランド590円、それをあげて読めって言ったの。読んでる途中に俺と彼女は出会うから彼女びっくりする。俺を見て何て言ったと思います？聖霊くださいって、聖霊じゃなくて洗礼だろって。教会に来たことない人って言うことすげえよ。俺と初めて会ってたよ、聖霊くださいって言うんだよね。聖霊ください、与えられてるよみたいな、洗礼だろって言うんだよね。で洗礼って、俺この辺地域あまり知らないから海どこにあるんだろうって言ったら、精神病院から昨日出てきたやつが、私は知ってます、ビビビーチがあります、私はそこでよく女の子をナンパしてましたって、お前ね、私が導きますって枝持って俺たちについてくる。こいつはこのために選ばれていたんだと、神様はこいつを無駄にしてなかった、このことのためになんでこんなやつついてくるんだと思ってたら、このことのための案内人水汲みだけが知っていたっていう世界だ。でこいつがビビビーチに連れて行ってくれて、彼女は即自分の着た服のまま洗礼受けたんですよ。皆さん教会に行ってね、ね、洗礼はどうですかって言っても、10年間教会に行って頑固に洗礼受けないやついる。彼女教会に1回も行ったことがないのに、初めて俺と出会ったら聖霊くださいでその日に洗礼受けちゃう。何なのこれはって、彼女は幼子のような信仰ですよ。洗礼準備会コース2週間なんていらないんですよ。エチオピアのカンガンがね、馬車の中でね、イザヤ書を読んでて、声出して読んでたらピリポがその横を歩いてた。読んでる意味わかんのって言ったら、わかんないから、そこからピリポはイエス・キリストを説いて彼は信じた。目の前に湖があるから、そこで洗礼授けてくださいと言った。皆さんこれがね、神様に出会う人たちのまたパターンでもあるということですよ。何か言ったらマニュアルカリキュラム的で、役員会議にかけて、そんな役員なんてほっとけと、ね、そんな役員の言うこと聞いてるから教会変わんねえんだと。もちろん全てが悪いとは言わないけど、時たま人間のいろんなしがらみが壁になっちゃう場合もある。単純に彼女は目の前にあるそのビーチで洗礼受ける、ジーザス心の中に迎え入れて、ね、結局幼子ですよ。皆さん次の日に、今度は俺歩いてたら、岡村という東京のある、ね、 ビジネスマンで俺のことを10回以上講演会主催してくれたやつが、たまたま奥さんと子供と両親連れて沖縄旅行してたんですよ。そして水族館に行く途中、彼がドライブしてたら歩道で十字架担いでる俺を見て彼はびっくりしてる。アーサー先生何してんのここでって。いや俺十字架担いでまた担いでんですかって。岡村に出会ったの。その次に岐阜で俺がメッセージしてた時に講演会に来てた人が、お母さんをが誕生日なんで誕生日祝いとして沖縄に連れてきたらばったり俺と出会った。私も十字架担がせてくださいって一日ついてきた。次の日はアメリカ人のアメリカで出会った人が俺のことを見つける。その次の日はカナダ人がカナダで出会ったやつが俺のことを見つける。毎日そういうことが奇跡のごとく起きるんですよ。全世界に出て行って福音伝えろ、 Go! 出て行ったら求めてる人と出会えるんですよ。出て行かないから出会わないんですよ。結局教会は引きこもり感覚になってしまって傷の舐め合う場所になっちゃった。出て行くより守り、ディフェンス、ディフェンスは最高でも引き分け、引き分けは俺にとっては負けに等しいわけです。最大の防御は攻撃、全世界に出ていけ。そしてそうおっしゃったイエス様ご自身が自分の権威を脱ぎ捨ててこの地上に出てきてくださったんです。愛はアクションを起こす、行動を起こす、行動を起こすから心の中にさまざまな問題を持っている人がその行動を起こしている人に引きつけられる、磁石のように。そして出会って変えられる、それがその人にとって神に出会ったことになるわけですよ。俺は今回結局何のためにやってるかっていうのはね、自分のため、私についてきたいなら自分の十字架を追って私についてきなさいと。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のためにその命を失う者はそれを得るのですと。だから俺は十字架担ぎながら俺と向き合おうと。60の還暦迎えて、なかなか60代のおっさんが、ね、3メートルの十字架重さ40キロ担いで1日30キロ近く半年かけて日本を歩くなんていうのは夢物語で、そうしたいと夢あっても現実に行動できるかといったら全くわからない。できないでしょう。半年間ホームレス状態みたいな言い方するわけですよ。でも俺はやってるんですよ。それには当然お金がいるわけです、ね、前は教会が呼んでくれたけど、今回は別に教会に呼ばれなくてもいい。歩くだけでもメッセージだと。この無言で語るメッセージだってかっちょいい。あの十字架なんで担いでんだろう、あの十字架どういう意味があるんだろう、なんであの人あんな十字架を背負ってるんだろう、なんで沖縄から北海道まで歩いてんだろう、そういうなんでだろう、なんでだろうという、そういう思いを起こさせるのもアートですよ。そっから彼は、俺人生でいろんな人に出会ったけど、いやーバカに徹してる人っているんだと。不良牧師で十字架担いで沖縄から北海道まで歩いてるという気が遠くなるような人と出会ったと。でもそれが印象に残るんですよ。そしてなんであの人はああいう生き方できて、結局俺はこの社会の中で上手に建前本音使い分けながら目先だけの金のために一生懸命必死になってるけど、あんな生き方はできない、なんであの人はできるんだろう。5人のビジネスマンにね、俺は別に教会でメッセージしなくちゃいけないと思わない、十二分に1日6時間7時間担いで無言のメッセージでも俺は十二分に満足だ。そして自分と向き合いながら自然と向き合って、そこでインスパイアされて感性研ぎ澄まされる。だから今日俺語ってても言葉がシャープなのはそういうところからやっぱり研ぎ澄まされるんですよ。もう神様っていうのは理屈じゃなくているんだっていうね、もうそういう納得させられて体験すると、やはり体験はパワフルですよ。人にも同じようにその体験を感染させていきますから、この理屈じゃないんだ。 理屈が全てだと思ったその壁をぶち破る、ぶち破って生きている人はそういう思いを必ず起こさせていくんです。だからキリスト教会の中には俺みたいなやつも必要なんです。やっぱみんな堅苦しい先生が多い。俺は体育系、飛び箱飛べーみたいなね、理屈じゃないんだやれーみたいなね、すりむいた神の愛だーみたいなね、血はイエスも流したんだってなんかわけわかんないこと言いながらね、もうそれでも何か感じるんですよ。だそういう意味で体育系も必要だなって。俺はもうまさに体育系ですけどね。そういうアングルから、御前崎から見た富士山も富士山だけど、東京タワーから見た富士山も富士山だと、ヘリコプターに乗って火山湖見せるのも富士山だと、俺はみんなを火山湖の富士山見せたいだけなんですよね。だからそういうスタイルだって、ジーザスっていう存在をまた違うアングルから人々に表現することは、また何か新鮮さというものをその人たちに感じさせる要素にも大いになりうると俺は思ってますからね。結局行動したから出会えた。そうするとね、結局この精神病者に俺は会うために来たんだな。そしてこの12年前洗礼受けたガールフレンドがこの糸満のビビビーチで洗礼受けるために俺は来てたんだな。理由付けが最初に来るんじゃない、理由付けが行動した後にちゃんと伴ってくるということだって大いにあるということを俺たちは忘れちゃいけない、ね、何でもかんでも分かったから行動するんじゃない、分からないけど一歩踏み出したら、ヨルダン川がせき止められたように問題の川はせき止められて、そこを不可能だと思えるところを通り過ぎることだって大いに可能なんだと。逆に奇跡見せられる。そしたらね、そういうところに行って感動してない人間が、ね、処女降誕科学的に実証されなきゃ信じないとか、科学的に復活実証されなきゃ信じないっていうね、そういう馬鹿げた愚かなね発想を持ってしまうんですよ。自然界に出ていったら神様の存在って信じざるを得ないですよ。復活なんてこの自然界の奇跡見たら当たり前じゃん。処女降誕何が難しいの。そんなのも聖書の中でアブラハムの奥さんでさえ、ね、そしてイサクの奥さんでさえ、ね、またあのヤコブの奥さんでさえ子供産めなかったのに、ね、産めたっていうね、そういう奇跡しょっちゅう起きてんじゃん。俺たちの人生だけど、俺たちが今生きているってことだって奇跡じゃん。ね、処女降誕、死から蘇る、俺は信じれるね。子供のように信じれるね。全然疑い落ちないね。自然の中に入ったら当たり前じゃん。幼子にならないと。また自然を見てね、自然のようにね、心をね、自然体に人間はもっとすべきだな、それに近づくべきだと。ものは心で見るんだ。だからアントワヌ・サントクジュペリは星の王様みたいな本を書くことができる。すげえ頭の切れる芸術感性豊かな人だけど、すげえ子供らしい、すげえ素直。大地は万感の書物より人間について多く教えてくれる。万冊の本を勉強するより、この自然界は人間について教えてくれる。学ぶ心さえあれば万物すべてこれ証しである。語らぬ石に流れる雲、つまりはこの広い宇宙、この人間の長い歴史、どんなに小さいことにでも、どんなに古いことにでも、自然の理法、宇宙のせすりが密かに脈づいている。また人間の尊い知恵と体験がにじんでいる。これらすべてに私は学びたいと言ったのは松下幸之助ですよ。ねえ、学ぶ心、自然にアンテナ向けたらね、いろんなものを受信する、ね、頭でね、あまり堅苦しい勉強しない方がいいのかもしれない。まあ確かに今の教育っていうのは本当の教育なのかな、文部省推薦の教育と言われるけど、結局それについて来れない子たちを置いてきぼりにする、そういう教育、イエスの教育は違う。100匹の羊がいて1匹が迷うと、その1匹の遅れた迷ってる羊のところにイエスは出かけて教えてあげる。しつけというのは身を美しくする存在。 99の、ね、健康的な羊を緑の牧場にさせ、その1匹のために助けに行く。99いるからいいじゃないか、1匹なんかって群衆は言うかもしれない。でもイエスは群衆に対して言う、お前らどうして99で満足できるんだ、もう一人の失われている弱い人間がお前たちと一緒にいないこと、お前ら悲しまないのかとイエスは言う。そういう教育を俺たちは見失っている。何でもかんでも自分中心、自分が良ければいい、自分を愛するように隣人を愛しなさい。本当に自分を愛する人間というのは神に愛されているから愛せるんだ。そしてそういう人間は周りに愛されてない人に愛の手を差し伸べようとする、そういうスピリットを必ず与えられていく。そういう人を通して神はいないと思ってた落ちこぼれや傷ついた人が、君を通して、あなたを通して、俺は神はいると思えるようになったと、必ずそういう、それも復活の奇跡ですよ。イエス様はよみがえった、そして今も生きておられ、今度は聖霊がその主の臨在をハートの中で感じさせてくれて、聖霊が私たちを満たし、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実には自制、蘇ったキリストの品性を私たちを通して輝かさせてくれる存在として私たちと共に生きてくださっている。ぜひこのジーザスにますますね、惚れていきましょう。俺はジーザスに惚れてます。俺にとって十字架担ぐことはね、喜びです。だって十字架で俺たちの罪のためにイエスは俺らの罪の尻拭いをしてくれたんですよ。これはまさに侍が切腹するのと同じですよ。以前も話しました、切腹の美学というのは名誉を免れるための美学です。また切腹というのは自分の罪を謝罪する、過ちを認める、そして自分の部下を、家来をあがなう、そして自分の真実、誠実さを証明するという行為でもあった。当時裁判を受けて死刑が宣告されると、自分の身内がやってきて、そしてセレモニーのように腹を切るセレモニーが行われる。白い衣で身をまとい、袴を履いて、帯で自分の足を縛って、仰向けに倒れないように、うつ伏せに倒れるように、失礼にならないように足を縛る。そして解釈する人が、剣の達人が、自分その人が切腹するともにこの首をはねるわけです。自分のまさに家来が解釈するわけです。そしてイスラエルの文化も同じです。魂の宿るところっていうのはこの聖火丹田なんです。だから腹の奥底から叫ぶとか、この腹の奥底からっていうような表現をイスラエルの人たちもします。聖書の中にも出てきます、断腸の思いとか。まさにこのへその下の聖火丹田、ここに霊魂が座しているんだという、そういう意識です。だから切腹する人は自分の誠実さを証明するためにも切腹するんです。今私の霊魂の座している場所をあなたに開いてお見せします。私が清いか汚れているか、どうぞあなたがご覧になってそれを判断してくださいって言ってね、腹を切るんです。そこまで自分の誠実さを証明しようとする行為。イエス・キリストは罪なきお方なのに、罪人の我ら同士のために命を張って、俺らの罪の尻拭いを、罪を犯さない方が罪人の罰を身をもって受けて犠牲になってくれて、十字架で死んでくれたというのは、まさに俺らのために腹を切ってくれたんです。俺はこの存在をリスペクトしてますよ。俺はこの存在に惚れてますよ。あんたたちのキリストがどういうキリストか俺には分かりません。でも俺のキリストは坂本龍馬レベルじゃありませんよ。俺のキリストはチェ・ゲバラの革命家レベルじゃないですよ。魂のロッケンローラーですよ。俺らの魂に改革をもたらすリバイバリストですよ。この存在は王の王で主の主ですよ。この存在に勝るものはなくて、この方以外に救われるべき名は誰も持ってないんですよ。俺はこの存在に惚れてます。やらなくちゃいけないんじゃない、やらせてくださいと。そしてあなたのかかった十字架ではないけど、あなたが俺のために十字架にかかってくれた。俺はこの十字架以外に誇りとすべきものはない。 俺の全米チャンピオンの名声も俺のやってきたことなんてこのイエスが成し遂げてくれたことに関してはクソにしか過ぎない。このジーザスがすげえんですよ。そしてこのジーザスの十字架を担ぐことは俺にとっては喜び、そしてこの大好きな自然界、大好きなジーザスを思い描きながらトレーニングを好きな俺が半年間いろんなビジネスマンがサポートしてくれてね、そしておいしいものを食べながら旅行できる、なんて幸せな人生。残念だろお前ら、信仰がなければ神を喜ばすことはできねえんだよ、ね、神を信じる者は神がおられることと神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないんだ。お前らがどんなに金稼いで、ね、それが喜びをもたらすと思ってるかも分かんない。俺は金はなくても日々金銀は私にはありません。私にね、あるものをあげましょう。ナザレのイエス、この方がいればね、この方はちゃんと俺の面倒を見てくれる。欲張りになりすぎないようにほどほどにした方がいいよ。そしてこのジーザスというのをナンバーワンにしな。今稼いでるよりもっと稼いかもわかんない。結局お前の頑固さと貪欲がね、祝福を麻痺させてるんだ。ジーザス、神の国、神の義を大事にな。全ての必要なもの必ず必ず与えられる。お前が必要なものと思ったものは逆に必要じゃない。必要なものはこれだったんだということを気づかせられる。それの方が無駄な生き方するより意味ある生き方の方向に向かう大切な、ね、秘訣になりうるよ。一言お願いします。頭を垂れてまぶたを閉じながらどうぞもう一度メッセージのことを思い起こしください。